ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さんも、こんにちは。まあ、その他の方も、もちろんご覧になっている方もおられますので、まあ、別にどなたに呼びかけるってことないんですが、今日はですね、健康、我々はまあ、健康とか幸福っていうのは非常に大切なんですね。で、これが、まあ、どういうふうに生きるべきかとか、どういう病気を防いだらいいかとか、そういう日常的な生活はどうしたらいいか、これあるんですけども、もう一つ、やはり我々はですね、メディアを作ったのが失敗してましたね。我々はここメディアを作った、NHK を作ったり、それからまあ、民放ができたり、新聞を撮ってたりしたわけですね。その時に、よもや、そういう人たちがですね、自分たちの収入、例えば視聴率とか、新聞の売れ高とか、そういうのを気にしてですね、我々、国民に対して、嘘の情報を流すとか、はもう思いもよらなかったんですね。これはアメリカとかヨーロッパのように人を少し騙してもいいと。力があればそれでいいんだという文化であればね。まあそういうのに対してまた、まあ新聞はそういう立場があるからとか、まあテレビもそういうことがあるからという目で見ますけども、まあ日本人の場合は日本の文明っていうのはそういう嘘をついちゃいけないと。まずそれがあるんですよね。まずその何をするにも、仕事をするにも、人と付き合うにも、お天道様の下で嘘をついちゃいけないと。まあ言うのはもう基本で、嘘は泥棒の始まりとか。まあこういうことを、まあ小さい頃お母さんとか、まあいろんな人にも叩き込まれるんですね。ですから、まあ日本は嘘は一応ないということが基準になってるんです。特に自分が得になるならば少し嘘でもいいとかですね。言い訳ができる嘘ならしてもいいとかいうのは日本の文明にはないんですよね。しかし、私は若い頃、まあ随分海外で生活したんですけども、海外はどちらかというとね、まあ素朴な発展途上国は別にしまして、いわゆる先進国と言われるところ、もしくは、割合とですね、文明が発達しているところは、まあ嘘をつくのは当然だと。当然というか、少なくとも世の中には嘘はいっぱいあると。まあそれを見分けて生活していくんだ。っていうような考えのところが多いですね。まあ現在日本はほぼそうなってますけども、かつての日本はですね、安心してメディアを作ったり、NHK 作ったりしたわけですね。まあその人たちは、親身になって、国民のことを考えてくれるだろうと。まあこういうふうにこう信じて疑わなかったんですよ。まあこの前の大東亜戦争もですね、大東亜戦争の前における朝日新聞の報道っていうのはですね、まあ完全に日本国民を戦争の方に押し合った。まあ、その結果、天皇陛下も含めて、政府の要人、軍部が揃って、もうその、朝日新聞の作った世論っていうのに対抗できなくなっちゃったって、非常にこう珍しい形になっちゃったんですね。で、戦後はそれは朝日新聞の代わりは、やっぱり NHK がやってるように思います。まあ、スタップ細胞の事件もそうでしたし、それから、今度ここから展開するですね、健康と幸福に関する、メディアの、まあ、騙しっていうかですね、嘘っていう。まあ、それは本当に甚だしかったですね。まあ、特に、まあ、テレビをみんなが信用して、視聴率が非常に高かった時代ですね。まあ、ミノモンタさんなんか、全然ミノモンタさん自身は悪意がないんでしょうけど、まあ、ミノモンタさんが昼のバラエティ番組で、こんにゃくを食べると非常にいいんだと言ったら、その日のうちに、スーパーのこんにゃくがみんななくなった。という、有名な、話がありますよね。そういうふうに。本当に日本国民は素直な気持ちで、メディアを信用したんですね。今でこそ、まあ、この前高市さんが中国と中国の習近平とか、そういう人たちと話をしたやつを伝えた報道ステーションなんかはですね。まあ、僕なんか見るともう嘘だらけっていう感じなんですね。つまりもう日本国民を親中反日にしようという、そういうもう編集がもう本当にはっきりしてましたね。で、まあこれは、まあ私のように、まあそういうことに厳しい人ではなくても、かなり多くの人がですね、あの報道ステーションはひどいじゃないかと、なんだというふうな意見が随分出てますけども、やっと日本もですね、メディアが嘘をつくんではないかということは薄々感じながら行動するようになりました。この前の実通信のカメラマンの、高市さんの支持率を落としてやるぞというものが報道されましたけど、報道っていうかうっかり出ちゃったんですけど、それがうっかり出たという報道を削除した日本テレビ、 こっちの方が罪が深いですよね。まあ、うっかりカメラマンが、まあ、感情に紛れて高い位置潰してやるぞっていうようなことは起こるでしょう。それがたまたまマイクに入った。で、日本テレビはそれをこう流してましたから。その暴言が、日本に流れた。日本中に流れた。したら、それは結構なことなんですよ。事実なんだから。だけど、それを慌てて消したわけですね。だから僕は真実を消す方が、間違ってなんか流したよりか、もっと重たいと思うんですよね。報道は隠してはいけないっていうのが原則ですから。まあ、時間の関係で触れられないってことはありますけど、もう流れちゃったやつの真実を、具合が悪いから、なんで具合が悪いかって言ったら、不適切な発言だから。だけども、それはカメラマンの発言ですから、別段不適切もでもないわけですね。まあ、それに代表されるわけです。で、今日から少しこの健康と幸福ね、これについての、まあ、報道機関、メディアの、この、まあ、嘘っていうか、作戦的な誤報ですね。これやっぱり非常に厳しく、糾弾しとかなきゃいけないと思うんですよ。物事が健康とか幸福に関することですからね。まず最初に高血圧の話。これはまあ、高血圧にどうも、高血圧報道にどうも嘘が含まれてるんじゃないかっていうことは、まあ、随分20年来言われております。で、それをちょっとここでね、きちっと整理をして、その本質だけをしっかり示しておきたいというふうに思いますね。ワクチンのことなんかでも随分みんなが動揺しました。やっぱり本当にこう、国民がメディアを信じているということは、国の発展にとっても大切なことだということは、ワクチン問題が示しましたね。ここに高血圧の本当の基本的な基本で、まあ、国とか、高血圧学会とか、NHK とか、他のメディアが盛んに使った、まあ、グラフっていうか概念ですね。考え方。まあ、これをいろんな形でこれが出たわけですが、これは非常に単純でわかりやすくて間違ってるグラフだったわけですね。横軸に血圧が書いてある。縦軸に循環器系疾患の、まあ、死亡率というのが取ってあるわけですね。つまり、血圧が上がると死にやすいのかどうかっていうことですね。で、これ見たらもうはっきりわかりますね。血圧が低いときはほとんどがなくならない。しかし血圧が上がると本当に綺麗に死亡率が上がって180ぐらいになりますと、ものすごく高いと。だから低い血圧から高くなって180になるともうすごい何倍も死んでしまうと。だから誰でもわかりますね。したがって高血圧にならないようにしようということで、まあいろんな、そのなんか、高血圧がこのくらい以上ではいけないとかね、医者に通わなきゃいけないって、今でも高血圧を怖がってる人いっぱいいます。高血圧を怖がってるんです。高血圧は病気だと思ってるんですね。高血圧は病気じゃありません。高血圧の病気ってあるんですよ。高血圧の病気。高血圧の病気と高血圧であるってことはね、実は関係がないんですよ。だからこれがややこしいんですね。これがこのトリックをした人の、まあ、うまさっていうかずるさなんですね。高血圧って言うとなんとなく悪いように聞こえる。そこまでまず持っていく。だからそれにメディアを使ったんですね。低血圧はまあそんなに悪くないけど。このグラフがそれを示しているんです。高血圧になると死にますよと。高血圧は危険ですよと。これでみんなは一応常識として、血圧が高いと血管が破れて、脳溢血とか、そういうことで死ぬ可能性があるっておぼろげながら知ってるんですね。そのおぼろげながら知ってるところにぴったりですよ、このグラフね。で、みんなそう思っちゃったんです。血圧のは適当な血圧とか、健康な血圧はないと。誰でも低血圧が良くて、誰でも高血圧が悪いというふうに錯覚しちゃったわけですね。で、これは僕がいくら言ってもですね、なかなかこの錯覚は取れません。なんでかって言ったら、血圧が高いと本当に健康にはあんまり良くないんだ。まあ、周りに血管が破れてお亡くなりになってるような人がいる。そこに、まあ、NHK とか朝日新聞とか、厚労省とか、そういう信頼性が置けるぐらいの公的な機関、もしくはメディアがそう言えばね、それは人間はそう思ってしまいます。ところが、このグラフには一つですね、まあ、僕ら学者にはもうすぐわかる、まあ、常套手段のトリックがあるんですね。それは、年齢が確定してないってことなんです。これ何歳から何歳って書いてありますかね。ちょっと僕は今小さい。30から65ですかね。4ですかね。つまり、この頃はまだ随分、寿命も短かったですから、70代ですからね。ですから、まあ、30歳から64までだったら、だいたい普通の 人生なんですよ。で、普通の人生の間に死ぬ要因は血圧だけだっていうぐらい見えるぐらいはっきりしますね。血圧が高いと死ぬと。年齢には関係ないと。こういうふうに見えますよ。このグラフはそういう悪意を持って作られたグラフなんで、こういうトリックグラフっていうのは僕ら専門家いくらでも書けるんですよ。知識ありますからね。ところが、このように裏があるんですね。血圧は年齢によって上がっていくんです。事実はですね、普通の健康体、普通の健康の人っていうのは、年齢プラス90っていうのが標準なんです。つまり、年齢プラス90ってことはどういうことかって、40歳の人は90を足しますから、130が普通なんですね。普通なんですよ。40歳の人は130が普通なんです。ところが80歳の人は年齢プラス90ですから170が普通なんですね。だけど今80歳の人で170って言うともうほとんどね全員が自分は高血圧で心配だと血圧を下げなければいけないと思ってます。これは私がねそれをいやあなたは80歳ぐらいですから170が平均ですよって言ってもね誰も信じません。誰も信じませんね。やっぱり私高血圧だから、できるだけお塩を控えて、血圧下げなきゃいけないって言います。これはもう事実、今そうなんですね。それはこういったグラフが作った悪意のある錯覚なんですよ。血圧というのは、正常状態が年齢に依存するんです。だから血圧をグラフにするときは、必ず年齢は10歳ごととか、そういうふうにこう年齢に制限をかけてグラフ書かなきゃいけないんですよ。当たり前なんですね。ええ。何でもね、なんかこう死亡するもそうだし、株を買うと金が儲かるのも全部そうですけど、要因が2つあったらですね、死亡率を決めるファクターが、原因が2つあったらね、必ず2つに分けて書かないかんですよ。それを1つのように見せかけて書くと、間違った結論に達する。これはもうよく私なんか大学生の初めにグラフを書くのはこういうグラフ書く人がいるんですよ。で、僕がね、学生に、まあこれはいいことはいいけど、この血圧っていうのは年齢によって変わらないの？こう、まずは聞くんですよ。学校の先生って言ったらね、大学の教師なんか。したら、いや、血圧は年齢によっても変わりますけど。したらこれ40から65ぐらいまでの感覚を取って書いたら、血圧と年齢とか一緒になっちゃうんじゃないのと。だからどっちのグラフだか分かんないと思うけど、年齢を一定にしてグラフを書くとどうなるんだ。年齢をね、一定すると後でグラフ、次、明日かなんかに書きますけど、全く血圧によって変わらないんですね。で、このグラフは何を意味してるかっていうと、人間は年を取ると死ぬ可能性が高くなるというデータだけなんです。このグラフはあたかも血圧が横軸に取ってあります。血圧が高くなると死亡率が上がるって見ちゃう。これはね、本当に普通に多く使われるトリックなの。要因が何個かあって、そのうち他の要因を隠して、ある要因だけを言おうとする。血圧が高いと死亡率が高い。こう見ちゃうんですよ。これ見て。誰でも見ちゃうんです。もうね、科学の訓練を受けてない人はもう、ほとんど 100% そう思います。説明してもわかりません。もう頭の中がそうなっても。しかしこのグラフは何言ってるかって言ったら、横軸は、血圧みたいに書いてありますけど、これは実は血圧じゃなくて、年齢なんです。年齢が上がっていくと死亡率が上がる。あとで年齢を離して、60代、70代、80代っていう風に、10年ごとの年齢で横軸にこのグラフを書きますとね、全然変わらないんです。血圧に変わらない。で、それを最初に見せますとね、みんなは、あ、なるほど、血圧は年齢によって上がっていくけれども、同じ年齢なら血圧と死亡率は関係ないなと。よろしいですよか。年齢を一定にしとけば血圧はだいたい120から180まで。現実に死亡率変わりません。120から180までは死亡率が変わりません。かえって年をお取りになると血圧が高い方が死亡率が低い場合もあります。つまりそれはどうしてかっていうと血圧が高いというのはどういう状態かっていうと年を取ると血液が流れにくくなる。心臓が心切心で血圧を上げて血を送るんですね。人体にとって血が送られないっていうのと血圧が高いってどっちが悪いかって言ったら血が送られない方が死亡するんですよ。ですから心臓はよく考えて 少し血圧高いけども、血圧高いのも悪かどうかまだわかんないんですよ。血圧が高いから悪いかってことないんですよ。高血圧の病気の人とか、低血圧の病気の人はその病気の原因で死亡確率が増える場合があります。それは病気だから増えるんです。しかし、人間の血圧は、誰でも血圧があって、誰でも健康でも、年を取れば血圧が上がるんです。それで、人間が死ぬ理由は血圧が高いから死ぬんじゃなくて、臓器全体とか体全体が弱ってくるので、赤ちゃんと交代するために、年取った人が亡くなるわけで、血圧が高いから死ぬのではありません。しかしこれをね、皆さんもう一回見てもらったらね、誰でも、僕はもう誰でもね、科学の訓練をしている人は別ですよ。だけど科学の訓練しても大学教授とかそういう人だったら大丈夫ですけど、そうじゃなかったらこれ見てね、血圧が高いと死亡率が上がるって思って別にいいですよ。それを使って騙そうとしてるんですから。その騙そうとしてるのが、高血圧学会の本当大学の先生だったり、それから NHK の健康関係の専門家だったりしますからね。素人が騙されてもしょうがありません。まあ今日はそこだけ分かってください。このグラフは、血圧が高いと死亡率が高くなるように、国民に錯覚をもたらせるためのグラフです。そこははっきりこういうふうに人を騙すようになったんですね。もちろん理由はお金です。血圧降下剤が3000億円から1兆5000億円に上がった。我々は全部払ったんですよ、それは。薬代として。儲けたのは製薬会社であり、官庁であり、メディアであり、メディアはこれでセンセーションになって視聴率が上がりましたからね。薬屋さんであり、お医者さんだったっていうことですね。